The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
普通、私が番組の録音のためにスタジオに入るとき、メッセージの要約を記した言葉のリストや、聖書の御言葉のリストを用意しています。今日は、私の目の前に何も用意していません。要約のメモも、聖書の御言葉のメモも持ってきませんでした。今日は、クリスマスについてお話しし、皆さんをベツレヘムへのツアーにお連れしたいと思います。想像力を働かせて、私と一緒に頭の中で旅をしてください。皆さんは旅をお好きでしょうか。私はこれまで聖地イスラエルへ19回ツアーグループをお連れするという恵みがありました。それは私の人生で大きな喜びの一つです。今はイスラエルでは紛争がありますから、どうしても行きたいと思う人はそれほど多くはないでしょう。けれども、頭の中で旅をすることは可能です。今日はそれをしたいと思います。まず、ベツレヘムへ向かう旅の始めに、旧約聖書の予言を振り返りましょう。旧約聖書は、救い主が生まれると予言しています。救い主の名前はイエスと呼ばれることまでも予言されています。これは約束です。神が神の民に確かな希望を与えるための約束です。神は神の民に絶望する必要のないことを知らせようと願われました。神はあなたを愛し、神の一人子をあなたに使わされることで、その愛を明らかに示そうとされました。一人子はこの地球に来ようとしていました。それには一つの大切な目的がありました。それはカルバレの十字架であなたのためにご自分の命を捨てることでした。イエスの誕生であるクリスマスと、キリストが死なれた受難日と、よみがえられたイースターを切り離して考えることはできません。死んでよみがえること、それが目的でキリストは人となられました。これから小さな町ベツレヘムへの旅を始めますが、430以上ある旧約の予言のすべてが忠実に正確にイエス・キリストが来られることによって成就されたことを覚えておくことが大切です。それらは偶然の一致だというような人は愚かで、真理の何であるかを全く分かっていません。このようなことは偶然の一致ではありえません。予言は細部に至るまで正確に成就しました。預言者たちによって告げられたキリストの来臨は、キリストが私たちの救い主となるために来られることにより、細部に至るまで成就しました。キリストはベツレヘムで生まれると預言されていました。聖地にベツレヘムは2箇所ありますが、どちらのベツレヘムかも告げられていました。エルサレムから10キロほど南のエフラテ地域にあるベツレヘムだと。最初にこの町を見た頃はいつも胸が高鳴ったので、この頃のことを忘れることができません。私たちの心にはクリスマスキャロルが自然に流れました。皆さんも、清しこの夜や、ああベツレヘムよ、などを歌い始めることでしょう。実に驚くべきことです。このことに関連してですが、最近行った中国への3週間の旅行中に、とても驚いたことがあります。中国では人口の 98% の人々がクリスチャンではなく、イエス・キリストを知りません。とても悲しいことです。ところが、ある有名な公園を歩いていて、聞こえてきた音楽が、ああベツレヘムよや、清しこの夜などのクリスマスキャロルだったんです。イエスを知らないこの国の国立公園で、クリスマスキャロルが演奏されているのには、大変驚きました。 ベツレヘムに初めて行くと、それはとても小さな町であるとわかります。最初は牧草地や丘が続き、そこには羊の群れに草をはませている羊飼いたちがいます。羊飼いたちは羊の近くにいます。野の獣がいるからです。またいなくなったり、迷ったりする羊が出ないように群れを見張っています。この小さな町に入ると、旧約聖書のルツとボアズのことを思わされます。出産してすぐに死んだラケルの墓のそばも通ります。人々はその墓をベツレヘムに移そうとしたことがありましたが、結局実現しませんでした。今もラケルの墓はベツレヘムの北の町外れにあります。そこは旧約の民であるユダヤ人にとっては、特にとても神聖な場所です。町に入ると聖誕教会があります。世界の中で最も古い教会の一つです。この教会は破壊されたことがありません。その理由は、入り口にモザイクで東からの博士たちの絵が描かれていたからです。これは初期のクリスチャンたちがキリストを拝むために来た博士たちを記念して描いたものです。ペルシャ軍が侵入してきたときに、すべての教会を破壊したのですが、東方の衣服を身につけた人たちが描かれていたので、自分たちの同胞だと考え、破壊しませんでした。聖誕教会は、コンスタンティヌス皇帝の母親であるヘレナ女王の援助で、ベツレヘムに建てられました。この教会は一度も壊されたことがありません。近年の戦いでここに立てこもった人々がいましたが、教会にある古くからのものは何も壊されませんでした。感謝なことです。この教会に近づくときに気づくことの一つは、入り口がとても小さいことです。高さが 1.2 メートルほどしかありません。このドアを抜けるには、背中を曲げて、かがんで通らなければなりません。中に入り、まっすぐに立つと、とても美しい教会だとわかります。天井の木の梁は有名で、モザイクの床も見逃せません。今日、床には小さな落とし戸があり、そこを覗くと、1、2メートルほど下に、最初の教会のモザイクを見ることができます。それから祭壇のある区域に行くと、何十もの捧げられた祈りの明かりが見えます。それはキリスト聖誕の洞窟の上にある祭壇の上に捧げられています。祭壇の両側には洞窟に降りる階段があります。洞窟に降りると、ここでイエスは生まれられたと書かれた銀の十字架が印として置かれている箇所があります。そこから 2.5 メートルほど向こうに、大理石で覆われた部分があります。そこが会話桶のあったところです。自然の洞窟を大理石で覆い、保護しています。旅行者の中には、その洞窟の自然石を削って、記念に持ち帰る人たちがいました。今は、大理石とタペストリーで覆われています。伝統として伝えられてきた生誕の場所はかなり正確です。ちょうどこの位置だったかもしれません。先ほども言いましたが、洞窟の上に立つ教会は壊されたことがありません。それより以前、この場所を人々の記憶から消し去ろうとした皇帝によって汚されたことがありました。彼は異教の神の大きな神殿をここに建てたのです。彼は人々の記憶からこの場所を消そうとしましたが、今も洞窟は聖誕教会の下に存在しています。それはクリスチャンの時代が始まって間もない300年代に作られました。イエスが生まれられた場所はまさにその地点かもしれませんし、何十メートルか何百メートルか離れているかもしれませんが、そこの近くのどこかであることは確かです。聖誕教会はイエス・キリストが人間の形をとって生まれられたことを私たちに思い起こさせます。 イエスは預言の成就として処女マリアから生まれられました。そして両親と一緒に暮らし、責任能力の生じる30歳になってから宣教を始められました。主は3年間教え伝道しました。イエスを神の御子と信じるすべての人をあがなうために主は来られました。そして私たちの身代わりとして私たちの罪をご自分で負い、十字架の上で死なれました。死ぬことによって罪の代価を支払われました。主はよみがえられて勝利を明らかにされました。私たちには今救い主がいます。イエスの骨が納められている墓はどこにもありません。イエスはよみがえられたからです。主はよみがえられた主です。ベツレヘムのイエスキリストはオリーブ山で天に昇られましたから、オリーブ山のイエスキリストでもあります。主は再び来られます。クリスマスのメッセージは、私たちに救い主が与えられているということです。イエスは私たちの代わりに死なれ、よみがえられました。そして再び来られます。主イエスキリストは本当の神です。イエスはいつの日か来られて、私たちを天のご自分のもとに連れて行かれます。これがベツレヘムの本当の意味です。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。